それでは聖書をお読みいたします。マルコの福音書1章9節から13節までです。新約聖書2017の聖書では65ページ、第3版では64ページです。マルコの福音書新約聖書2017では65ページです。それでは1章9節から13節までをお読みいたします。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。今日はこの箇所からイエスの洗礼と悪魔の誘惑という題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。一言お祈りをしてから始めたいと思います。愛する天のお父様、今日も皆さんと共に神の言葉である聖書から聞くことができるこの恵みに感謝いたします。ご聖霊が働いてくださらなければ、私たちは聖書を正しく悟ることができませんので、どうか主ご自身がお一人お一人の心の内に今語りかけてくださるようにお願いをいたします。ただあなただけが私たちを祝福の道へと導いてくださいますので、謙遜になって今耳を開いてくださいますように、どうか導いてください。このひととき全てを主の御手にお委ねして、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たち先週よりマルコの福音書を読み進めているところです。前回はですね、神の子イエスキリストの福音の始めということで、ちょうど今日直人さんがお話ししてくださいましたバプテスマのヨハネのことを聞いたところでした。イエス様は神の子でありながらも人間としてこの世界に来てくださいました。そしてイエス様の働きがいよいよここから始められていくことになります。で、本日はですね、イエス様が宣教のお働きを開始するにあたって行われた2つの洗礼とそしてサタンの誘惑というところをご一緒に見ていきたいと思っています。そして今日はここからですね、イエス様はなぜ人間になられる必要があったのか、イエス様はなぜ人間になられる必要があったのかということをご一緒に教えられたいと、そのように願っているところです。先日ですね、牧師室の本棚を少し整理していましたら、西岡福音キリスト教会、これ今の希望の丘教会ですね、西岡福音キリスト教会の1997年の教会月報というものが1枚出てきたんですね。これ以前に竹本先生からなんか参考にということでいただいたものでした。でそれを読んでみると、その月報の中で竹本先生が、神様の癒しのお働きには2つの側面があるのだということを書いておられました。神様の癒しの働きには2つの側面があると。1つの側面は何かというと、失われた状態から回復させること、つまり私たちを元通りに治してくださるというこの治療的な側面ということです。英語ではキュアというふうに言われるそうですね。 今日医療の専門の方もいらっしゃる、これ合ってるかどうかね、あのキュアというそうです。まあ、医療現場ということを想像してみると、まあ、お医者さんが中心になって行われる治療を元通りにするお働きということになるでしょうか。神様が私たちのさまざまな痛みを治療してくださる、元通りに治してくださるということになります。もう一つの神様のお働きの側面は、私たちを慰めて私たちを支えてくださるという側面だというのです。これ英語ではケアというふうに呼ばれるのだそうです。まあ、医療現場でもお医者さんの他に、まあ、介護士さんですとかソーシャルワーカーですとかカウンセラーの方々、いろいろな方々がこのケアの働きをされているのだと思います。これは必ずしも元に戻るということにはつながらないとしても、その方が現実をしっかりと受け止めることができるように、そして少しでも前に進んでいくことができるように寄り添っていくお働きと言えるでしょうか。皆さんは人と関わるときに、どちらのタイプでしょうか。解決を提示してあげていくタイプでしょうか。それとも話を聞いて共感して寄り添っていくタイプでしょうか。まあ、あくまで一般論ですけど、男性は割とこの解決をこう提示していくっていうふうに言われています。アドバイスしたくなるんですね。こうしたらいいよっていうふうにね。私もそういうことをすぐ妻に言うんですね。じゃあそういうことじゃないんだと、話を聞いてほしいんだというふうによく言われるんですけど、まあ、そういうふうによく男性は一般的にそうだと言われています。イエス様ってどちらのタイプだとお感じになるでしょうか。皆さんは今回この今日の箇所を私は読んでいて、イエス様は両方の側面をお持ちになっておられるなということを感じました。本日はイエス様が人間になられたということを見ていきます。この意味をご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは聖書の本文に入っていきます。まず9節をもう一度読みいたします。マルコの1章の9節です。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたと言われています。ここで子どもの質問の1番です。なぜイエス様は洗礼バプテスマをお受けになられたのでしょうか。答えです。イエス様は私たち人間と一つとなるためにバプテスマを受けてくださいました。イエス様は本来洗礼バプテスマを受ける必要はありませんでした。先週の箇所4節の後半に言われていることですけれども、4節に言われているのが、このヨハネのバプテスマが罪の許しに導く悔い改めのバプテスマだったと言われているんです。もちろんイエス様には罪がありませんので、悔い改めも許しもまたバプテスマも必要ないはずなのです。並行箇所のマタイの福音書を見ると、ヨハネ自身もこのことに困惑していたということがわかります。ヨハネは私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるとこのように言っているんですね。しかしイエス様は今はそうさせてほしいと、これはふさわしいことなのだとそのように言われてバプテスマをお受けになりました。以前ローマ書を学んだ時に少し触れたところですけれども、バプテスマというこれギリシャ語なんですね。そのまま表記してます。バプテスマという言葉のもともとの意味は、浸すとかつけるということですね。浸すつける、つまり一体化するということをこのバプテスマという言葉は表しています。まさしくイエス様のお働きというのは私たち人間と一つになってくださるお働き、 私たち罪人と同じところに立ってくださるお働きということができます。そのイエス様のお働きがこのバプテスマによく表されているということなんです。ある先生がこんな例え話をしていましたのでご紹介します。ある国に王様がいました。王様が町を行進して練り歩いていたとき、一人の少年が王様の目に留まりました。その少年の表情や言葉遣い、また身なりから、その少年が非常に堕落し悪に染まりきっているということが一目で分かったのだそうです。王様は彼を見てかわいそうに思い、何とかしてやりたいと願いました。しかし王様が彼に近づいていったとしても、当然あんたと俺は何の関係もないと、そのように言われてしまうことです。そこで王様は彼と同じ身なりをして彼に近づいていって、彼の友人になることによって悪の道から抜け出せるように働きかけていきました。しかし少年の過去の過ちがあまりにひどかったので、彼はとうとう死刑判決を受けてしまうのです。そこで王様は裁判所へと出かけていって、自分が身代わりになるからどうかこの人を助けてやってほしいと、そのようにお願いしたという、そういう例え話でした。でこれはイエス様のお働きを表している例え話です。イエス様は私たち罪人に寄り添うことによって関係を持とうとしてくださいます。そしてイエス様は人としてバプテスマを受けてくださいました。そしてこれは父なる神様の御心に沿ったことであったということなんです。今日の箇所の10節と11節に父なる神様が登場していきます。10節を読みします。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。これは天と地がつながっている、父と子のつながりということを表しています。そして11節、すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。父なる神様からの語りかけがありました。でこの語りかけの前半部分ですね、あなたは私の愛する子、これは詩編の2編の7節からの引用となっています。そしてこの父なる神様の言葉の後半部分、私はこれを喜ぶ、この言葉はイザヤ書42章1節からの引用となっています。今日招きの言葉で読んでいただいたところです。イザヤ42:1からの引用です。詩編2編の前半部分の主題は何かというと、それは王なる救い主が来られるのだという、そういう予言になっています。詩編2編は王なる救い主が来られるという予言です。一方このイザヤ書の42章後半部分の主題は何かというと、しもべとしての救い主が来られるのだと、しもべとしての救い主が来られるのだと、こういう予言になっています。王なる救い主が私たちのところに来られるのだけれども、それはしもべの姿をとって来られるのだと、そういう旧約聖書に示された神様のご計画が今始まろうとしているということなのです。父なる神様はこう語りかけられるんです。あなたは私の愛する子、つまりあなたは神の子だと、あなたは神の国の王子なのだと、そして私はあなたを喜ぶ、その王なるあなたがしもべとして人間となること、 これを御心に沿ったこととして私は喜ぶのだと、そういう意味がここに込められているということです。この言葉は直接にはイエス様にお語りかけられた言葉です。しかしこれはイエス様を信じる私たち一人一人にも同じように語りかけられています。私たちイエス様を信じる者はイエス様と同じように私の愛する子だと、神様の子供とされている、そういう存在です。そして同時にそれは何のためにそうされたのかというと、主のしもべとして使えるものとなるためにそうされたのだということなんです。最近ニュースをにぎわせている政治家の方が飛行機の中で少し横柄な態度を取ったということがすごく話題になっています。私たちも神の子というこの立場を与えられたものとして、それを何のために用いていくのか、そういうことが問われるものなんですね。父なる神様はあなたを私の子供とした、それは主のしもべとして歩むためなのだと、そういう歩みをするあなたを私は喜んでいるのだと、ここで語りかけてくださっています。子供の質問の2番です。イエス様は人になることによって私たちに何を教えてくださるのでしょうか。イエス様は人になることによって使える生き方ということを私たちに教えてくださいます。使える生き方ということをイエス様は私たちに教えてくださいます。それでは本日2つ目の出来事、荒野の誘惑というところを見ていきたいと思います。12節と13節をお読みします。12節、それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。13節、イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていたと言われています。12節に御霊はイエスを荒野に追いやられたと言われていますので、この出来事は御霊の導きによること、父なる神様のご計画に沿ったことなんだということが分かります。13節の試みという言葉のところにこの米印がついているのが分かると思います。13節の試みというところの米印、その下の欄外中13というところを見ますと、試みという言葉は別訳誘惑とも訳すことができると、試みは誘惑とも訳すことができると言われています。でこの聖書の言葉では神様の試みということとサタンの誘惑ということは同じ言葉なんですね。一つの言葉です。これペイラゾーという言葉なんですけれども、同じ言葉で表現されます。つまりサタンの誘惑というものは神様の許可の中でのみ私たちに来るものですから、誘惑というものは言い換えれば神様の信仰のテストということもできると、それで同じ言葉で表現されているということなんです。サタンの試み、誘惑は私たちにも必ず来ます。しかしそれは神様の許可の範囲の中でなされているということなんです。マルコが荒野の誘惑について書いていますけれども、マタイやルカの福音書を読んだことがある方は随分短くまとめているなと、そう思われたのではないでしょうか。マタイやルカの福音書を見るとですね、イエス様がお受けになった誘惑の内容が詳しく書かれています。石をパンに変えてみなさいということですとか、神殿から身を投げて神の守りがあるかどうか試してみなさいとか、そして私サタンを拝むなら全世界をあなたに与えよう、こういう誘惑がなされたと言われています。しかしイエス様は聖書にはこう書かれているのだと、御言葉によってこれに打ち勝ったということ、 これがまたルカの注目点というか、誘惑の内容とイエス様の対応ということが詳しく書かれています。で、一方今日の箇所ですね、マルコはそういうことは一切書かれていないんですね。ただ誘惑に遭われたというこの事実のみをマルコは強調しています。で、これは決してマルコが詳しいことを知らなかったということではないと思うんです。またマルコがそんなことは空想話に聞こえるのでここは省いておこうということでもないと思うのです。なぜならマルコは聖霊によってこの福音書を今書いていますので、このマルコにはマルコの意図があってこのように書かれていると、そのように考えることができるんです。それではマルコがこのように本当に事実だけをシンプルに書いたこの意図は一体どこにあるのでしょうか。2つ今日考えてみたいんですけど、1つ目に考えられること、マルコの強調点の1つ目は人間イエスがサタンの誘惑を受けたという事実、これと初めの人アダムがサタンの誘惑を受けたという事実、これを対比させようとしていると考えることができます。初めの人アダムはイエス様と同じように人間の代表としてサタンの誘惑を受けました。しかし残念ながら彼は食べてはならないと言われていた善悪の知識の木から取って食べてしまいました。必ず死ぬと言われていたのに取って食べてしまいました。これは神に従うのではなくてサタンに従うものとなってしまったということを表しています。それゆえ人間というのは神様との関係が断絶してしまった、そして妻であるエヴァとの隣人関係も断絶してしまった、さらには自然界との関係も断絶してしまいました。今私たちの世界には災害や飢饉があり、また、そろそろクマが、出るっていう季節になりましたけれども、そういう野獣の被害ももたらされる、そういう世界になってしまったということです。一方イエス様はサタンの誘惑に打ち勝たれるということ、つまりアダムにはできなかったことを成し遂げるために来てくださったということがわかります。聖書はイエス様のことをですね、最後のアダムとこういう呼び方をするんですね。イエス様は最後のアダムと呼ばれています。最初のアダムが神様の御心を実行できなかったので、最後のアダムとしてイエス様は来てくださいました。13節を見るとですね、イエス様が野の獣と共におられたと、これ他のところ福音書にはないんですけれども、マルコはわざわざこの野の獣と共にいたということを記すんです。これはアダムが罪を犯す前の世界を思い起こさせる言葉です。エデンの園ではすべての動物は人間と共に暮らしていました。そこには平和がありました。そしてイエス様はこの本来の世界をもう一度実現させてくださるお方なのだと、そのことを思い起こさせる一言です。イザヤ書の11章にこういう予言があるんですね。お読みします。イザヤ書11章の1節と2節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若芽が出て実を結ぶ。これメシアのことです。エッサイの根から新芽が生え、その根から若芽が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまるというふうに予言されています。先ほどイエス様に御霊が下ったということです。続くイザヤ11章の9節にこのように書かれています。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからであると。コブラやマムシ、さっき出てきましたね、マムシが人間に害を及ぼすことはないのだと、そういう世界が来るのだと予言されています。イエス様は最後のアダムとしてこの世界に来られて、そしてサタンに打ち勝たれました。それによって新しい世界が今始まろうとしているのだと、このことをマルコは強調していると考えることができます。そしてもう一つのことです。マルコが強調したい点のもう一つのことは、13節を見ますと、イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられたということです。40日間荒野で試みを受けられた。これは何を言おうとしているのかというと、イスラエルの民が40年間の間荒野において試みを受けたということ、このことと関係があるのだと、これは多くの仲介書が指摘しているところです。イスラエルの民はエジプトから救い出された後、荒野において40年の間試みを受けました。水や食べ物がなくなるという試みがありました。豊かなエジプトに戻りたいという、そういう試みがありました。また偶像礼拝の誘惑もありました。これは何のための試みであったのか、聖書はこう言っています。本当に彼らが主を信頼しているのかどうか、彼らの本当の心の内を知るためであった、そういう確かめるための試みであったのだと、これ申命記に言われているんです。私たちが試みに遭うとき、それは神様の許可のもとで起こることですけれども、本当に自分は神様に信頼をしているのか、私たちの本心、本当の心はどうなのか、これが問われる時となるのだというのですね。残念ながらご存知の通り、イスラエルの民は誘惑に負けてしまいました。勝つことができませんでした。彼らには律法が与えられて、律法が彼らを助けて、律法が彼らを導いたのですけれども、律法というものは人間の心、罪を根底から作り変えるということはできなかったのですね。外側から縛るということしかできませんでした。しかしイエス様は御霊に満たされるということによって、サタンの誘惑に打ち勝つ道があるのだということを、ここに切り開いてくださったということなんです。アダム以来誰にもできなかったこと、人類一人もできなかったことがイエス様によって成し遂げられて、そして私たちにも同じ道を行くようにと、御霊によって罪から解放されるようにと、イエス様は道を開いてくださったということなんです。子どもの質問の3番ですけれども、私たちはどうしたらサタンの誘惑に打ち勝つことができるでしょうか。それはイエス様を信じて聖霊をいただくことです。イエス様を信じて聖霊をいただくことによって、その道が開かれたということになります。さて本日の主題ですね、最初に申し上げました、主題はイエス様はなぜ人間になられたのかということでした。イエス様は私たちと全く同じところに立ってくださり、同じことを経験してくださいました。これにより私たちに寄り添ってくださり、私たちを励ましてくださるお方です。最初に申し上げた例によると、これはケアのお働きということができるのではないでしょうか。イエス様は私たちが歩み続けることができるようにケアしてくださるお方です。そしてもう一つ、イエス様はここからご自分の働きを始められて、最終的には十字架へとまっすぐに向かっていかれます。 それは私たちを罪から解放するため、つまり私たちを治療しキュアしてくださるためにイエス様は十字架へと向かって行かれるということなんです。もう一度考えたいんですけど、皆さんは解決を提示してあげるタイプでしょうか、それとも共感して支えていくというタイプでしょうか。これ実はどちらも大切なこと、どちらも必要なことであるということが分かります。それぞれに与えられた賜物があると思いますので、これを用いていただいて主のしもべとして使えるものとなっていきたいと願うところです。同時にですね、自分だけでは不十分なのだということも常に覚えておきたいと思います。そうすることで異なる兄弟姉妹が与えられているということ、自分と全く違うタイプがいるということが本当に感謝できることになっていきます。私たちは、今しばらくの間罪や誘惑との戦いがあると、そのように聖書は教えています。サタンは実在すると聖書は教えています。自分では私たちサタンの力に打ち勝つということは残念ながらできません。それや私たちはイエス様から離れないように、イエス様を信じ続けて最後まで歩んでいきたいと、そのように願うところなのです。最後に、今週の御言葉、週報に印刷されていますけれども、これをお読みして終わりにしたいと思います。今週の御言葉はヘブル書の4章15節16節になります。ヘブル人への手紙4章15節16節、私たちの大祭司はイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。今週1週間も祈りと御言葉によって、私たちはイエス様と共に歩んで、イエス様の助けの中を歩むものとなりたいと、そのように願うところです。お祈りをして終わりにいたしましょう。私たちの天の父なる神様、今日はイエス様がしもべとして来てくださって、人となられて私たちと同じところを歩んでくださったということを聞くことができました。私たちにはできないことがたくさんありますけれども、イエス様がそれを行ってくださり、救いの道を開いてくださって、そしてそこへと私たちを導いてくださることに心から感謝をいたします。そして私たちもイエス様に習うものとして、使えるものとなることができますように、助けを必要としている方々が周りにはおります。主のしもべとして歩むことによって、御心にかなった私の喜ぶものと言われる、そのような歩みとさせてくださるように、今週1週間もどうか導いてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。